これから聖書を朗読していただきます。聖書箇所はマタイの福音書5章5節です。とページ数は新約聖書の6ページになります。聖書朗読の後に柔和なものは幸いと題して藤山牧師から御言葉の解き明かしをしていただきます。
聖書を読みいたします。マタイの福音書5章5節柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。
おはようございます。アジサイの花が素敵に飾られています。神様を賛美しているアジサイの花を見てもう皆さん満たされて、これで礼拝をこれから始まりますが、神様の作られた季節季節の花々を見て、神様のデザイナーとしての優れた御業を褒めたたえることも礼拝の一つになるかと思います。素晴らしいものを見たときに主よ感謝します、主を褒めたたえますという、これが口癖のように習慣のように上に向かって登っていくことを私たちも心がけていますが、ぜひいろんなものを発見して神様を礼拝していきましょう。今日は三条の説教の8つの幸いシリーズの第3番目です。第1番目は、心の貧しいもの、霊において貧しいものは幸いです。2番目は悲しむものは幸いです。自分の内側に罪があることを知って悲しむものは幸いです。3番目が柔和なものは幸いです。今日この柔和について学んでまいります。日本のキリスト教会に大きな影響を与えた、特に清め派と呼ばれる、私もその清め派の神戸の神学校で学んだことがあって、この宣教師の名前はしょっちゅう聞いていました。どんな名前かというと、バークレー・バックストンというお名前の宣教師でした。イギリスの聖公会から派遣されていましたが、北海道の札幌農学校で学んで、後にキリスト教の指導者となった内村鑑三、ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、内村鑑三は宣教師嫌いだったんですね。どうしてかその理由は申しませんが、その内村鑑三がバックストン宣教師を見てこう言ったんです。彼は人類の花だ。すごい言葉ですね皆さん。人類の花、この花っていう花を使うこともありますが、カレーの花ですね、カレーの花、そういうふうに表現したほどの、人物であったわけです。そのバークレー・バックストンのお父さんについてのお話であります。普段そのお父さんの説教を快く思わないでいた女性が、ある日その老牧師が近くを通っているのを見て、急いで家に入ってですね、油を持ってきたんです。フライパンに入ったままの油、もちろん料理が終わった後のなので、熱くはなかったんですが、それを持ってですね、追いかけていって後ろからバサッとかけたんですね。皆さんだったらどう反応しますか？ドッキリカメラというのがありますが、そんなことはしなくてもいいんですが、彼はこう答えたんです。奥さん、それで気が済むなら前の方にもどうぞ。それを聞いたその女性は、急いで、恥ずかしくなってこう逃げ帰ったという、そういう逸話が残っているぐらい、普通人格者という表現で表すことがあるかもしれませんが、それとは違うんですね。柔和な心を持っていたために一切彼は害を受けなかったんです。そのようなひどい仕打ちをされても彼の魂は平安だったわけです。そして相手を気遣って まあ、話すことができたという、まあ、そんなエピソードを紹介いたしました。三条の説教に表されているイエス・キリストが教えられた8つの幸せは、実は生まれつきの人が考えるものとは真逆だということです。で、多くの人が、知識人がこれを座右の銘として、まあ、考えているという話を聞いたことがあります。少し名の知られた人たちが、まあ、新約聖書の三条の説教は素晴らしいから、私はこれを三条の説教に、この座右の銘として、そのようになりたいと心がけているというのを聞いたことがあります。まあ、それは努力目標として、素晴らしいことだと思いますが、人間の努力でここに記されている性質を、態度を身につけることは不可能なんですね。まずそれに気がつく必要があります。逆立ちしてもイエス・キリストが教えられたこの柔和な性質を私たちが身につけることはありません。ですから自分にはできないとまず気づくことからスタートをするんだということですね。しかし神様の恵みと聖霊によって内側が変えられるならば、私たちもこれに近づくことができるし、柔和な心を持ってバクストン先生のお父さんのような、何を言われてもどんなことをされたとしても人を憎むことをしないで、逆にその人を祝福することができる、そんなの無理だ、いえ神様は私たち全ての人にそのようになることを期待しておられるんです。クリスチャンになるということはまさにそのような生き方を目指していくということなんですね。第一に柔和とは何かということを少し見ていきますが、まあ、辞書では穏やか、あるいは忍耐深い、辛抱強いという意味が出てきますが、ここで言われている柔和というのは生まれつきの性質ではないということです。ここにも柔和な、柔和に見える人、そのように生きている人たくさんいます。でもそういう生まれつきの性質を言っているのではありません。それだったらもう私は不可能だというふうに引いてしまう人がたくさんいると思いますが、生まれつきではないということです。この世界では幸せになるために、地上の祝福を得るために、自分の力や能力、そして時には組織の力というものも使って自分のもとに幸せを、まあ、引き寄せようとする、物でも人でも自分のところに集めようとする、そういった引力を持っているわけですね。しかし柔和な人はそのようなものには信頼しない態度を持っています。しかしそのようなものに頼らないから、その人は地を受け継ぐという約束が実現するわけです。クリスチャンとは、まあ、そのような生き方を期待されているものということができます。この8つの幸いという一連の教えは、まず順序があります。徹底的に私たちが心の貧しさというものに気づく必要があります。霊において魂が本当に貧しいんだ、誇るものは何もない、神様の前で私はもうボロボロだ、何のいいところも誇るところもないということに気がつくということが、霊において貧しいものということが示すこと姿ですね。そして霊において貧しい人は自分の中に罪がある、正しいことをしたいと思ってもできない、むしろしたくない悪を行ってしまう、なんという自分は惨めな人間だろうということに気がつく人は本当に悲しむ人です。まあ、誰かが亡くなった、そして、失敗した、挫折したということを悲しむことは地上にはたくさんありますけれども、しかし自分の中にある罪に悲しむ人は本当に少ないということが現実としてあります。自分の罪に気がついて悲しんだ人は例外なくイエス・キリストのもとに来て、その罪の許しを得ることができます。その罪に気がついて自分は罪人の頭でさえあるというところまで気がつくならば、私には 守るべきものは何もない。人から何を得れてもその通り。何をされたとしても自分には何を行うと言って向かっていくだけの誇りとなるもの、良いものは何もないということに気がついているならば、その人は人を攻撃することはありません。呪いが出てくることはありません。逆に祝福する心が、言葉が出てくるということですね。神様は私たちが、私たちを祝福する計画を持っておられますが、しかし残念ながら私たちの中にはそれを妨げるものがあるということをまず紹介いたします。第一にプライドがあります。御言葉を今日はたくさんご紹介いたしますが、プロジェクターを進めていきますが、箴言の18章12節、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。プライドが神様の祝福を妨げています。2番目は在籍感というものが私たちの中にあります。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。まあ、両親の呵責、在籍感というものを多くの人々が抱えながら生きています。そのうち忘れてしまうんですけれども、何かの拍子にこう浮かんできて、悲しい、そして暗い気持ちにさせることがあるでしょう。そして神様が祝福を注いでいても、それに気づかないでその罪が迫ってくる、咎が追いついてくる、そういう呵責の連鎖の中で生きる人がいます。3番目は恐れですね。で、何を恐れるのか、いろんな恐れがありますけれども、イエス様は弟子たちにこのようにおっしゃいました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。逆説的にイエスキリストは真理を教えられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失う。しかしイエス様のためにそれを失う者は救う。まあ、これはクリスチャン生涯のテーマですね。私たちは失うことを恐れます。大事にしていること、大事にしているもの、もしかしてイエス様を信じて従っていくときには、それを全部捨てなくちゃいけないんじゃないかという恐れがやってくる。私もそれを経験しました。正しい道は知っているんです。どうしたらいいか分かっているんです。でもそれをすると、今まで自分が大切にしていたものが失われるんじゃないか、これは非常に、決断をこう揺さぶりますね。そしてブレーキをかけます。で、葛藤するわけです。でも神様の熱心が勝って、私が分かりました神様と言って、従順になると、従っていくと、そこには信じられない世界が開かれていくということをクリスチャンは多かれ少なかれ経験しているから、信仰生活がここまで続いているということです。皆さんも、まあ、ぜひここで証ししていただきたいんですが、いっぱいそういう経験を探せば見つけられると思うんです。そしてそれを語ることによって、まあ、この講談から説教を、私は御言葉を解き明かしていますが、それよりも御言葉が聞く人々によく伝わるというのは間違いありません。現実の話ですから、まあ、そのように皆さんも証しをすることに躊躇しないで、ぜひここに登ってきていただきたいと思います。指名する方も大変ですけども、ぜひ先生ありますと言って手を挙げていただくと、まあ、神様も喜ばれると思います。そういう意味で積極的になっていただきたいと思います。第4番目に、祝福を妨げるものは重い患いです。あ、ちょっと今バッティングしましたね。ピリピリです、ピリピリ。はい、ここです。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、 キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。せっかくイエス様を信じて従ったのに何も起こらないという、がっかりする経験もクリスチャン生活の中にはあります。でも即席ではないということ、まずインスタントで神様の御言葉が成就することはないということですね。神様の時と方法があるということを、そのような挫折や葛藤の中でクリスチャンは経験して忍耐力を身につけていくわけです。ある人は一人の人が自分が本当に愛している人がこの人は救われてほしいと思ってずっと祈り続けた、イギリスの有名な孤児院を経営していた信仰だけで3000人と言われる孤児を養い育てたジョージ・ミューラーという方は、自分の友達が救われるためにといって30年もっとだと思いますが祈り続けたんですね。しかし彼が存命中はそれは実現しなかったんです。けれども彼が召された後、その友達がイエス・キリストを信じて救われたという証が、今に伝わっているわけです。だから信仰がどのように働くかによります。私たちは地上にいる間に、自分が生きている間に、自分が祈ったこと、願ったことを神様が実現してくださったらいいのになと誰でもそう思うわけですが、中には後から実現することがあります。でも決して諦めないで祈り続けていくことが大事だとイエス・キリストはおっしゃいました。神様はそれを聞いていてくださる。だから良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。イエス・キリストがもう一度この世界に戻って来られるときに、自分たちが地上で祈ったことがどのように応えられたかということを私たちを目の当たりにして、もう飛び上がって気絶する人はいないかもしれませんが、もう神様はすごいという告白をするわけですね。第5番目は、神様の祝福を妨げるものは疑いです。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。これだけで私たちはそんなことはないというふうに、そんなことがあるのって疑ってしまう、ような内容ですよね。後ろに朝日山という小さな山がありますが、この山に向かって動いて海に入れと言ったらその通りになるというように受け止めてしまう、それは正しいわけです。間違いではありません。ただそのことがどういう状況で、行われるかということによりますよね。何ヶ月も前にこのことについてお話ししましたが、私の知り合いの庄屋忠さん、勝利の矢という題でお話をしたときに、その庄屋さんの名前を出しました。まさに勝矢と書く庄屋さんという人が入院していたときに、海を見たいのに山が邪魔して見られない、それでその山に向かって、その時彼は信じたばっかりだったので、そして新約聖書にそのイエス・キリストの言葉があるのを見て、山に向かって本当に命令したんですね。何回も何回も。そしたらそのうちに重機がいっぱいやってきて、山を崩し始めてベルトコンベアで神戸港に流していったんです。でそこに今ポートアイランドという島ができているんですね。そして更地になって、なんと海が見えるようになったっていう、信じられないような話なんですけど、彼は単純に信じて、それが実現したと。その時にアフリカの女性の話もしました。そこは時間の関係でまたいつか紹介したいと思いますが、私たちは生まれながらにして罪人なので、神様の御言葉に対する不信仰、疑いという特技を持っているわけです。そんなことは起こらない、ありえない、バカバカしい、いくら神様でもそんなことをなさるはずがないというふうに、もう内側から確信のようなものが出てくるわけですね。だから祈って聖書を読む必要があるというのはそういうことなんです。人間の 生まれながらの性質で聖書を読もうとすると必ず疑いが妨げてしまうわけです。だから毎日聖書を読む皆さんは読む前に一言でも心の中でも聖霊様私に教えてください、この御言葉を開いてください、そういう祈りをするときに聖霊なる神様は必要なことを解き明かしてくださるんですね。そして神様にはできるという信仰を与えてくださるんです。そのようにしてクリスチャンたちは今までこの世界を変えてきたんです。私たちもそのような立場、そのような特権に預かっているわけです。まあ、5つの神様の祝福を妨げる5つのこの特徴を挙げましたけれども、最近イスラエルで驚くべき発見がありました。まあ、日本は木の文化ですけれども、イスラエルは石の文化ですね。でそれがずっとこの残るわけです。石は腐敗しませんので、石の文化で、築かれた国ではその歴史をたどるために発掘調査がこのなされて、そして驚くべき発見が次々となされている。その一つにヘブライ大学イスラエル考古学長オーストラリアの発掘チームが最近7年かけて一つの発見をしました。それは旧約聖書にギデオンという、まあ、イスラエルがまだ王様を持っていなかった時に裁きつかさという人たちがイスラエルをこう治めていた時代があったんですが、その中にギデオンという人が出てきました。ギデオンという名前を聞いた方がたくさんいると思います。ギデオンの300人という言葉が知らされていますね。12万以上のミディアンという国の軍隊に対して神様はそのミディアンの人たちを恐れて隠れていた本当に弱いギデオンを選んだんです。そして彼にこのミディアンに向かいなさい、立ち向かいなさいと選び出したんです。当然ギデオン私にはできません、そんなことなんか無理ですと尻込みしたんですが、神様は彼を導いて、そしてイスラエル中から3万人以上の、まあ、一応兵隊らしき者たちが集まって軍隊にはなったんです。ところが神様はあなたと一緒にいる兵の数は多い、それで2万人減らしました。まだ多いと言って9700人減らしました。最後に残ったのは300人です。12万対300、こんな戦いをする、リーダーはいません。しかし神様はギデオンにあなたのその力で行けとおっしゃったんです。あなたのその力、300人の力で行けとおっしゃったんです。で神様私たちにも同じようにされるんですね。私たちは何もできないというふうにこう自分を過小評価するところも、消極的なところもありますが、神様が与えた賜物、神様が与えた能力を正しく用いるならば私たちは敵に立ち向かうことができ、勝利することができます。今まで皆さんもしかしたら自分はこんなことは無理だというふうに固定観念で自分自身を否定的に枠の中に閉じ込めていなかったでしょうか。それを御言葉を聞きながら祈りながら皆さん目を閉じるとね、神様の世界が見えるわけです。霊の世界に私たちは入るわけです。そして何かこうできるような気になる、まあ、そこまではいいんですよね。それをイエス様と相談しながら、そしてその思いが消えなければ一歩踏み出す必要があります。踏み出さなければ何も起きません。でも御言葉をいただいてその御言葉を握って一歩踏み出すと、私たちには力がなくても神様の御言葉の力は無限ですから、周りを変えるわけです。状況を変化させるわけです。そのような経験をクリスチャンはすることができる世界に生きているわけですね。まあ、内村勘蔵たちはあのクラーク博士からチャレンジを受けて青年を大衆、少年を大衆を抱け、でその後にキリストにあってという言葉が まあ、伝えられていないんですけども、クラーク博士は少年よ大志を抱け、キリストにあってというふうに語ったと言われています。あのエニアの島松で、学生たちと別れる際に残した有名な言葉がありますね。まあ、皆さんも今若いので、ぜひ少年よと大志を抱いて、自分には今まで不可能と思っていたけれども、神様だったらできると信じる信仰が与えられたら、御言葉を握って一歩踏み出す、そんな人生の素晴らしい経験をさせていただきたいと思います。でそのギデオンの話ですが、これが有名なギデオンの名前が記されていた石が最近発見されたという考古学的な大発見なんですが、ヘブル語は皆さん左から読むのか右から読むのか、山本山じゃないけど右から読むんですよね。でギデオンは当時のカナンの地でバールという神が支配的だった、そういう、土地だったわけです。でユダヤ人の中にもバールという名前をつける人たちが結構いたんです。でギデオンはミディアンと300人で戦って大勝利を収めましたが、そのうちにみんながギデオンをエルバール、主という名前をつけて、まあ、そのように呼ぶようになったんですね。でそのエルバールという名前がこの石に刻まれているのが、まあ、見つかったという大発見だったんです。まあ、今日はそこまでにしますが、それで、ギデオンの言葉が載っていますね。主よ、私にこのようにどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。もう弱さを強調しているわけですが、神様はあなたのその力で行けと300人を与えてくださいました。信仰生活を自分の力でやっていけると思っている人はまだ信仰生活の何かが分かっていないわけです。まあ、それはそういう信仰の人はダメだと言っているわけではなくて、信仰生活の原動力が何なのかが分かっていないということですね。私たちは一人として生まれながらの自分の何かこう能力とかですね、人の良さとか経験で信仰生活を送っているという人はここには一人もいないということを確認しましょう。無意識にでも、あるいは意識的にでも、神様により頼んで生きている。呼吸だって私たちは神様から与えられているわけです。この酸素、人間が作り出すことができない水も、すべて神様が作られたものによって私たちは生かされているのに、イエス・キリストを信じなければ感謝することさえしないで、俺の力で生きているんだと傲慢になっている人間の姿は、まさしくこの柔和と真逆な性質だと言えますね。私もかつてはそのように生きていました。なんていう傲慢な人間だったか。クリスチャンにやってもその傲慢はまだ欠片が残っていたし、まだ残っていると思いますけれども、砕かれて砕かれて粉々になって、ようやく柔和な性質の一部でも与えられているかなというところです。世の中には生まれながら優しそうな、人当たりの良い、我慢強い人もいます。しかし柔和はそれとは違うということを覚えておきましょう。それはこの天と地を作られた神の御霊の力によって、私たちの内側に新しくイエス・キリストを信じて生まれ変わった人の霊に神様が触れてくださるときに、イエス・キリストのような柔和な性質が新しく作り出されて、柔和な人が現れるということですね。それなしに、それ以外にはないんです、この柔和な性質は。だから誰にでも希望があるんです。男の人でも女の人でも、強そうな人でも弱そうな人でも、誰でもこの柔和な性質を聖霊によって、御霊によって与えていただける、変えていただけるわけです。それでガラテヤ書の5章の御言葉にある、ここを皆さん一緒に お読みください。三杯。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊が結ばせてくださる9つの実の中の柔和、これは自分の中に3つの性質が必要だということを教えていますが、誠実、柔和、自制、私たちはこの中の、柔和について今学んでいるわけです。これを御霊は結ばせてくださいます。そして全てのクリスチャンが柔和なものになることが期待されているわけです。信じる前は怒りっぽかった人がクリスチャンになってからもずっと怒りっぽい人でいることは、その人の信仰はどこかおかしいということになります。信じた頃と比べたら本当に変えられている、成長してきている、まだ成長する必要があるわけですが、神様の御業がその人のうちになされている、時間はかかっても大丈夫、神様はキリストの形を私たちの中にすでに与えてくださったので、イエスキリストに信頼していくならば、私たちもキリスト にこの似せたものに似ていくわけですね。触れるものに似るという法則が、原則が働きます。ここにいる人が3年間アメリカに行って帰ってきたら、なんかあの人日本人とは違う、アメリカ人っぽいというふうにこう言われるように変化するわけです。最後に聖書に出てくる柔和な人々を見ていきますが、全員紹介できないかもしれませんが、アブラハムという人はまさに柔和な人でした。甥のロトと一緒に旅立ったんですけれども、あまりにもこう両者の持ち物が多くなって、そしてしもべたちが喧嘩するようになったんですね。でアブラハムはロトに対して甥っ子に向かって、私と別れてくれないか、もしあなたがこちらに行くといえば私はこちらに行く、優先権をアブラハムは年長者なのに、そして今までロトを養い育ててきた、親代わりになって育ててきた立場なのに、優先権を甥のロトに与えている記事が創世記に出てきますね。これは普通の人はできないわけです。自分がまず先にいい場所を選ぶという権利を私は持っているということを主張しないまでも自分が選ぶわけです。しかしアブラムは逆のことをやったわけです。モーセは地上の誰よりも柔和だと紹介されています。あ、ごめん民数記12章3節。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。当時のエジプトの王宮でありとあらゆる学問を彼は治めた人です。そして英才教育どころではない、帝王学を学んだ人ですね。その彼が奴隷であったイスラエル人のリーダーとなってアラノを40年間こう連れて導いていくわけですが、約束の地に向かっていくその旅の途中、何度も何度もまだ奴隷根性が抜けないイスラエル人の不平不満非難のつぶてを浴びながら、それでも彼らに対して憤らず、そして一度だけあったんですけれども、それ以外は彼らの民衆の怒りを受け止めて、なんとか改善しようと、解決しようと、そして神様が逆にもうこの不従順な民を滅ぼしてしまえとモーセに命令したにもかかわらず、モーセはどうか彼らを滅ぼさないでくださいと、もし滅ぼすのであったら先に私の名前を命の書から消してください、そこまで命がけで談判したときに、さすがの神様も分かった、滅ぼすことはしない。そのようにしてモーセは柔和な心を持ってイスラエルの民を導いたわけです。これはもう逆立ちしても届かない信仰者の高いレベル、レベル付けする必要はないんですけれども、モーセは本当に神様を知っていた人ですね。 そして神様がそのような取りなしを求めておられる、人間の中からそのような訴えが出てくることを神は求めておられるということを知っていたから、そのように祈ることができたわけです。神様がモーセに対してこの民を滅ぼしてしまえと言ったその言葉の中に神様の本音を見ることができるほど、モーセの祈りというのは、祈りの世界というものは深かったということですね。私たちもそのような祈りの世界を探検することはできるわけです。言葉を聞いてその言葉の表面的な意味だけで私たちが一喜一憂していたら、その深さは分かりません。でも御言葉を読むときもそうですが、その背景にあるもの、神様の本音を知るためには聖霊の助けが必要なんです。だから祈るときに御霊によって祈りなさいと言われているんですね。そのことを今皆さんも学び続け、そして祈り続けておられると思います。パウロという人が新約聖書の、ある意味中心的な人物だとも言えますが、パウロについてこういうふうに書かれています。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロという人の姿は誰も分かりません。でもユダヤ人の伝説の中では背が曲がっていて、目も病気になって、本当に人間的に見たら、イエス様もそのように書かれていますね。イザヤ書の中に、彼には人として見栄えするようなところがない。がっかりする人もいるかもしれませんが、ホフマン・ハントンが書いた塔ノックするイエス様の姿、ハンサム、イケメンですけど、そのようなイエス様像を望んでいると、がっかりするかもしれません。イエス様はアメリカ人ではなくてユダヤ人ですね。中東の人です。朝黒い肌を持っているひげもじゃの人ですけど、それはそれとして、パウルという人の実際の姿もそのようにこう言い伝えられていますが、しかし彼の説教は人々の心を打ったわけです。でも実際に彼についての人物評価はこのようにこう伝えられていたんですね。で、手紙は力強い、13の手紙を書いた、新約聖書の中の13ですよ、27巻のうちの13を書いたパウロの手紙は力強いというのは分かります。しかし実際の彼は弱々しく見えた、その話しぶりはなっていない。で、それに対してパウロは、そういう人はよく承知しておきなさい、離れているときに書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいるときの行動もその通りです。で、これもそのまま受け止めてしまうと、パウロは何かこう怒ってね、反発しているように聞こえるかもしれませんが、しかし実際にパウロがそうしないのはなぜか。彼は争うことを一切しないことに決めたんです。パウロはですから弟子のテモテに対して、男が怒ってはなりません、争ってはいけませんと教えているんですね。むしろ祈りなさい、怒りたくなかったなったら祈りなさい、非難する人たちに対して何か言い返したいんだったら神様に祈りなさい、そのように教えています。パウロ自身が争うことをしませんでした。忍耐の限りを尽くしていろんな人たちの不平不満を受け止めたんです。私だったら、そんなこと言わなくてもいいんですけど、ほとんどの人は途中で切れるでしょうね。そして言われた分の何倍もひどい言葉でそれを返すということも、生まれながらの古い性質、肉の性質はそういう行動に駆り立てるわけですが、パウロはしませんでした。すべてを神様に委ねるということができたからです。誰でも焦って軽々しく裁いてはいけません。後の日に神がすべてを裁かれる、これにかけていたんです。先走って軽々しく人を私たちも裁いてはいけないんです。あの人はこうだああだと言って 表面だけのことでレッテルを貼らないように、また政治家に対しても私たちはああだこうだってこう言いたい時がありますけれども、あんまり言わない方がいいと思います。自分が言ったその言葉で自分が傷つくからですね。だから非難とか批判とか人を裁くということほど人間関係を破壊し、社会を否定的に暗く、そしてサタンが自由に働く環境を与えるものはありません。でそれをパウロは知っていたので、コリントの教会の人たちに対して、まあ、彼が働いて生まれた教会ですよ、彼が生みの親なんです。その生みの親に対してコリントの教会の人たちがああだこうだと言い始めたんです、まあ、それを焚きつけた偽教師たちがいたんですけれども、どれだけ辛かったか計り知れません。その辛さをパウロは人に対してではなくて神様に心を注いで祈って全部委ねたんですね。そして平安を受け止めてコリントの人たちに親のように優しく語りかけたわけです。さあそんなアブラハムやそしてモーセや、ギデオの話をしましたが、パウロの話をしましたが、何といっても柔和な方は誰やろう、イエス・キリストです。イエス様は、この有名な御言葉を語っておられますが、ここを暗記していただきたいので一緒にお読みしましょう。3、はい、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私たちの中にあるものを全部イエス様に注ぎ出せたら安らぎが来るということですね。イエス様はそんな私たちの不平不満を聞いても私たちに言い返さないんです。それを聞いてくださるんです。心優しくへり下っているので、そうかそうかと言って聞いてくださるんですね。そのように皆さん心を注いで泣きながらでも祈ったことはあるでしょうか。祈ることができるわけです。聞いてくださるんです。父なる神様はそのようにして私たちの苦しい胸の内を聞いてくださる方なんです。ぜひ心を注いで祈ってみてください。ですからこのようにして柔和な性質をいただいている人というのは、人の攻撃から自分を守らないんです。なぜならばその人は守るべき何者も自分にはないことを知っているからです。私たちが言い返すのは自分には何かあると思っているからです。そして自分を哀れに思わないんです。何を言われても、まあ、言われたら辛いでしょう、苦しいでしょう、悲しいでしょう、でも自分を哀れな人間だとは思わないわけです。逆に神様の哀れみを受けているからもうそれで十分だと分かっているわけです。一生懸命自分が働いて一生懸命奉仕して、そして人のためにと思って一生懸命やったんだけれども、誰も自分のことを分かってくれないということも思わないということですね。自分には当然人から認められる権利があるとは思わない。それはどうでしょうか。自分こそ認められて当然だと人間は思うところがあると思いますが、似ような人はそうは思わないわけです。ですから誰もその人を傷つけることはできないわけです。イエス様とはそういう方でした。罵られても罵り返さず、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に、いいです、私やりますね。これです。 正しく裁かれる方にお任せになりました。これをまあ全託と言いますね。託す、全託、自分のすべてを神様に託すことができるように祈りの世界というものが開かれているわけです。ある人が言いました。倒れている人は転ぶ心配をする必要はない。私たちはもともと倒れている、罪のために心がかつて高ぶっていたので、私たちは人生の中で倒れるわけです。そして倒れて神様のお取り扱いを受けているならば、またこう転ぶ心配を、倒れる心配をする必要はないわけです。まあ終わる必要がありますが、柔和な人は決してだからといって弱い人ではないということです。何でもいいですいいですと言って受ける人ではないんです。その人は強い人なんです。真理のためには本気で戦う人が柔和な人です。けれども至って柔和だと、そんな心があるんだろうかと思いますが、聖書はイエス様を信じて御霊に満たされるならば、私たちはそのような御霊の実を結んだ人生を生きることができる。人の力ではないんです。人の力は邪魔するんです。本当に委ねていくんです。そのような、歩みをさせていただきましょう。そしてその人は地を受け継ぐということについて最後に見ていきますが、パウロはこのように語っています。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。地を受け継ぐとはこのようなことを指していると思います。イエス・キリストの救いに預かった私たちは今柔和な実を結びつつ、そして柔和な態度を身につけて人々を祝福していく人生を今歩まされていると思います。共にこの道を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、人の心は何よりも陰険で治らないとありますが、しかし御霊は私たちの内側に不思議なことをなして、私たちもイエス・キリストの柔和な性質を帯びて生きることができるように恵みによって変えてくださることを信じて感謝いたします。その歩みにおいてどうぞ柔和な実を結んで人々にイエス・キリストの素晴らしさを伝え表して生きるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。